お願いいたします。主は私を、私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。お願いする神様、あなたの御名を賛美いたします。今週も私たちをこの礼拝に招いてくださったことを感謝いたします。神様、もう新しい年が始まり、12日が過ぎました。神様、この新しいも、本当にこの新しい年も、私たちはあなたと共に歩めるその恵みを感謝いたします。神様、どうぞこの1年もあなたと共に歩み、そして祝福されて1年となりますように。どうぞ御言葉によって私たち一人一人を導いてください。今日この会談に集まった方々、またオンラインを通して参加される方々、一人一人を祝福してください。体調不良のために皆さんに参加されている方々の癒しをあなたがどうぞ行ってください。イエス様の名前をお願いいたします。ですね、まあ、昨年の末、クリスマス、クリスマス以降、インフルエンザがかかってしまって、22と29と、すみません、礼拝をお休みいたしましたけども、まあ、インフルエンザにかかるとまずは、まずは思っておらず、まあ、みつこも久しぶりにというか、結婚以来初めてインフルエンザになったっていうのがあって、まあ、インフルエンザね、もう流行ってるっていうニュースになってたんですが、大丈夫だろうと思ってましたら、そうはいかず、見事にかかったと。いつでしたか、忘れちゃった。こう、手を当てて、熱はないな。でも一応測ってみよう、8度に、もう、あ、終わったと、終わってしまったと。で、まあ、ミュウもだから同じ日に熱が高くなり、その日の夕方から、この日も高くなって、まあ、次の日ですね、当日、午前中に行ったんですけど、まあ、熱が上がり始めたばっかりなので、検査をしても、たぶん、まだ、ちゃんとインフルエンザの反応は出ないでしょうって言ったんで、まあ、次の日にじゃあ、熱下がらなかったら来ますってことで、で、まあ、熱もまだ高かったし、この子もあったんで、まあ、3人行って検査したらインフルエンザですねっていうことで、はい、ご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。なので、その22日の その、中村さんのフルートと原さん の そのピアノの演奏っていうのを聞けずに、あ、残念だなと思いながら、お家におりました。はい、ただ、中はここに立つのが久しぶりだなっていう感じでおります。で、なんかね、まだインフルエンザが流行ってたり、いろんなね、年末年始のね、お疲れなんかね、今めぐみさんもまだちょっと体調不良ということで、今週もお休みされております。はい、皆さんね、体調管理に気をつけてください。で、まあ、司法の言うとあれですね、お知らせにも書いてあるんですけど、明日新年生会があります。で、まだじゃ、まあね、明日ちょっと8時半ぐらい出発なので、まあ、それでも大丈夫な方はこの後、声かけてください。はい、大体1時間半ぐらいちょっとかかる。で、10時半からなんですけども、まあ、10時ぐらいに着いて余裕を持っていきたいなと思いますので、一応8時半ぐらいかなと思っております。もし、この後で やっていきますという方はぜひとも声をかけてください。YouTube でも見れるので、この礼拝の後ですね、その YouTube のリンクはこの八王子教会のグループラインに送りますので、そちらご覧になってください。先ほどもありました中村さんが、おっしゃってましたけど、佐藤さんですね、清瀬教会の佐藤さん、とてもギターがお上手な方で、とてもいいギターを持ってらっしゃって、もう若い人に譲ったっていうのか聞いてたんですけども、中村さんがね、声をかけてくださって、この教会にまた来てくださってですね、そのギターを教えていただけるということで、私も清瀬で2014、15、16ですね、3年間でですね、最初の頃はですね、ギターをサポートするんですね、マンツーマンで習ってたんですけども、やはり誰もがこのギターを通るときに一つの、挫折となる F を抑えるということで、 F が抑えられずに断念したっていうのがあるんです。ただですね、この教会に来てずっとね、中村さんがギター弾いてらっしゃって、でもね、中村さんもね、モーセみたいにね、長生きしてくださればいいんですけども、やはりちょっと、ゆくゆくのことを考えると、自分もね、ギターを少し やっておいた方がいいなっていう気持ちはもう1年前ぐらいになったんですね。弾いてやらなきゃっていうまま、2024年に終わりました。でもこういったね、本当に中村さんが佐藤さんに声をかけてくださって、わざわざ来てくださるので、今度こそはなんとかギターを、よくご一緒にやるということでね。吉田さんはどうですかね、ギターね、佐藤さんという方が月に1回、最終週のね、師匠に来てくださるというので、ね、3人一緒にぜひとやって、なんとかすぐ、りょうくんはもしかしたらすぐできちゃうかもしれないですけど、私はそんなにリズム感とかないので、1年後ぐらいには、なんとか、ギターデビューができたらいいなっていうことを考えておりますので、ぜひとも温かい目で見守ってください。はい。では今日はですね、主を誇るもの、ですね、第2コリントの10章になります。誇るのは誇るですね。優れていると思って得意な、あるいは、その気持ちを言葉や態度で表す、自慢するっていう意味ですね。人間にはどうしてもそういった気持ちが出てきてしまうんですね。自分の中では、そういったものをとどめておく、とどめておく人もいるんですけども、どうしてもそういった気持ちが外に出てしまう、言いたくなってしまう。ね、他の人よりも自分が上であるかのようになってしまう。よくは、ね、若者ではマウントを取るって知ってますか？マウント、もともと格闘技で殴り合いの格闘技で、寝転んだ人の上に、乗ってこう殴ることをマウントっていうんですけども、その人よりも自分がこう上であるかのように、有利だとして、それがマウントを取るって言うんですけども、そういった気持ちが、自慢するという形で出てくるんですね。で、聖書ですと、カインとアベルっていうのが、そういったことかなと思います。二人とも神様に捧げ物をした。ですが選ばれたのはアベルのものだったんですね。で、聖書にはどうしてそのアベルだったのか具体的には書かれてないんですけども、カインが、捧げたものは最上ではなかったとかですね、あるいはその捧げる根拠が実は良くなかったっていうのがいろいろあるんですけども、カインの中にはですね、自分が捧げたものの方がアベルにもいいだろう、あるいは自分も、いいものを捧げたんだからもちろん選んでくださる、そういった気持ちがあったのかなと思います。 まあ、そういった誇る気持ちがあったっていうのは、まあ、聖書の人物からも見て取れるんですね。これはまあ神だけではなく人間にはそのような部分がどうしてもあるということなんです。でそのような人間に対してパウロは何というか、誇るものは主を誇りなさいということを私たちにですね。でこの主を誇るものというのはどのような態度あるいは行動が必要なのか、この御言葉を私たちは聞いていこうと思います。まずですね、主を誇るものとなるために私たちはですね、肉に従って戦ってはならないということなんですね。まあ、一節の最後を見るとですね、お願いしますということなんですね。まあ、聖書にはこの新約聖書パウロの書物がたくさんあるんですけども、まあ、その中でお願いしますということはたくさん使われてきてますね。まあ、使徒パウロ、まあ、偉大な方です。まあ、最初は使徒たちと弟子たちを迫害する、ね、捕まえて、捕らえる、あるいは殺してしまうような人物ですが、まあ、イエス様に出会って改心されて、そこから、まあ、イエス様のために働くものとなったんですね。その、まあ、偉大なるパウロが私たちにお願いしますということを言うんですね。まあ、つまりそれだけ私たちにとって大事な大切な内容だということなんですね。でそのお願いっていうのは自分の考えとか体験だけではなく、そういった人間的な思いだけではなく、キリストの柔和さと優しさを持ってあなたたちにお願いしますということを言ってくださいですね。さらにですね、この一節のさてはですね、あなた方の間にいて顔を合わせているときにはおとなしい、離れていくとあなた方に対して強気になる私パウロ自身と書いてあるんですけども、これは、まあ、コリント教会の中には、まあ、パウロの信用を貶めようとする、まあ、二世使徒たち、あるいはそれに加担している人たちがいたんですけども、その人たちがパウロのことをこういうふうに悪く言ってですね、あの人はですね、こうやってお互いにパウロさんと直接会っているときはちょっと優しい顔なんだけども、でも離れているとまるで、それこそこのマウントを取っているような感じの人、パウロってそういう人なんだよっていう、そういった悪口を、まあ、偽師とか、あるいはそれに加担する人たちが言ってるんですね。でそれを、まあ、皮肉ってパウロはこの論で使ってるんですね。ですがその皮肉、抽象に対してキリストの弱さと優しさを持ってあなた方にお願いするというんですね。まあ、自分が抽象された時向きになって起こるようなことをパウロはしなかったんですね。またその人たちを裁こうといった姿勢はパウロは持たなかったんです。それがこのキリストの柔和さと優しさなんだよということをパウロは言っているんですね。これはパウロのだけではなく私たちクリスチャンの持つべき姿勢なんではないでしょうか。で柔和っていうのは自己主張の反対ですね。自分を主張しない、まあ、柔和さを持つということですね。そして優しさなんですが、まあ、いろんな優しさがあると思うんですけども、この場面では悪に対して早まった裁きをしないということです。悪い人たちがいたからじゃあもうすぐに裁こうというのではなく、まず優しさを持ってその人たちを接するということなんですね。まさにそれというのはイエス様が持たれた態度かなと思います。イエス様の、まあ、根も葉もない告発を聞いたときに、まあ、言い返したか、まあ、もちろん必要なときはイエス様は声を上げましたけども、でもイエス様ご自身がそれほど自分を主張せず、またその悪さもすぐに裁こうとはしなかった、その態度を持っていたんですね。 だからこそ私たちもその柔和さと優しさという姿勢を持たなければならないのではないでしょうか。でそのパウロを批判する人たちというのはそのこの2節で私たちが憎み従って歩んでいるとみなす人ですね。だからまさに肉に従って歩んでいたんです。つまり肉っていうのは罪ですね。罪に従って歩んでいた。だからこそすぐ人を批判するし、すぐ、自慢話をする。人よりも上であるかのようにしてしまう。それが肉に従っている人たちなんですね。でもじゃあそれに対して私たちはどうすればいいのか。それが3節ですね。私たちは肉になって歩んでいて、つまりどうしても私たちはもう罪人なんです。なので肉に立って歩んでしまっている。それはもう仕方がない、変えられない。イエス様が再臨した時に初めて私たちはこの切られた肉体を捨てて新しい体に生まれた。それまではどうしてもこの肉っていうのはあるんです。でも肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいけます。つまり罪に従って神様に敵対するような態度を持っちゃいけないよ。私に批判する人たちは肉に従って歩んでるけども、でもこの手紙を読んでいる人たちはそのようなものであってはならないよということをパウロは私たちに言うんですね。聖書はこの目に見えるこの肉の世界だけではなく、目に見えない霊の世界があるんだよということを私たちに語っています。実はその霊がこの肉の世界を動かしているということを私たちは知らなければならないですね。私たちは肉のものを持って、肉の罪に汚れた体を持ってしまっているんですけども、でもそれに従って歩んではならないんです。でその私たちがそういったもの、あるいは肉の世と戦うときに何をしなければならないのか、それはどう戦うべきか、それが、エペソ書の6章に書かれているあの神の部分だと思います。今日も一昨年のキッズキャンプでもこの箇所をやりましたけども、神の武器、神の武具が書かれています。真理の美、聖霊の胸当て、救いの兜、福音の備えの履物というのが書かれています。あるいは信仰の盾、御言葉の剣ですね。そして最後に、聖霊の御霊による祈りというのは、私たちが身にまとわなければならない。この肉の世界で生きている私たちがそれによって自分の身を守るということですね。でこの武器、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があります。この4節ですね。これらの武器っていうのは神のために要塞を打ち倒す力があるんだよということをパウロですね、これはある意味が本当の要塞なのかもしれないですし、人間の中の要塞、心っていうのもそういった意味では変わらないかなと思います。要塞ってあるので、ちょっとの攻撃では破壊できないものなんですね。つまり心が固くなになっている状態になります。固くな心はどんな武器を持ってしても、どんな肉の武器を持ってしても打ち壊すことはできない。それを打ち壊すことができるのは神様のその武器、御言葉と御霊ではないでしょうか。神様の存在を否定する、信仰が何の役に立つのかという、そういった心があると思います。神様の愛を疑う心ってもあると思います。それは本当に心の要塞なんです。心に要塞を作って、そういったものから守ろうとしているんですね。人間には神様に心を開いてない部分があるんです。 でも神様はさらな要塞を御言葉と御霊によって、まあ、取り壊して、そこに愛を注ぎ込もうとしてくださったんですね。私たちはもうすでに救われた人たち、クリスチャンです、まあ、そういったところからですね、どうしても肉に従っていない、ね、救われたものであるという気持ちがもしかしたらクリスチャンの中には出てきてしまうかもしれない。だからちょっと、世の人とあまり関わりを持たないようにしようという人も、まあ、クリスチャンの中にはいるかもしれない。神様に選ばれた特別な人であるかのような、まあ、グループ、それからキリストの、まあ、異端の人たちですけども、そういったグループもあってしまうんですけども、でも私たちはキリストに属しているんですね。7節ですね。あなた方は呼べだけのことを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもキリストに属していることをもう一度よく考えます。これは、まあ、世の人たちはそうなんですけれども、まあ、クリスチャンの中でも、まあ、どうしても信仰のちょっとした違いから争うことがあるんですね。私たちは福音派というものに属してはいますけども、まあ、そういった聖公会だったり、あるいは、カトリックの人たちでもいます。これは信仰の違いがあるわけなんですけども、まあ、異端は別として、そういった方々もキリストに属してる。なので、もちろんその神様に対する信仰を強く持つってことは正しいです。でも福音派だから他が間違っている、他が劣っている、そのように見下すことは、まさに最初に言ったマウントを取るような人たちと同じなんだよ。その人たちもキリストに属している。異端は別です。キリストに属しているなら互いに祈る気持ちも必要なんじゃないかなということを思いますね。私たちもキリストに属していることをもう一度考えなさい。その人たちもキリストに属しているし、互いにキリストに属しているということなんですね。そこにもキリストの見えなさと優しさが必要なんだよということを考えますね。私たちはたとえ相手がクリスチャンであっても、自分に敵対すれば、まあ、その人を攻撃してしまう。でもそういった態度はなく、パウロのように主を誇るものの態度として、肉に従って戦いをせずにキリストの柔らかさと優しさを持つ、そのことを私たちに教えてくださいですね。そして2つ目に、限度を超えて自分を誇ってはいけないということを教えていますね。12節ですね。私たちは自分自身を推薦人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの中で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことですということですね。 これはただ推薦という言葉を使っているんですね。神様のために奉仕をするというんですけども、まあ、それっていうのは、まあ、周りの人たちからある程度の信頼を得ることによってそれができるんですね。まあ、例えばその、まあ、節子さんがね、あの会見のことをしてくださったんですけども、例えば、まあ、教会にいる人であっても、まあ、初めて来た人をなかなか会計のお係にすることは、まあ、難しいですし、そういったことから、まあ、ある程度 その信頼があってこの奉仕を任せるというのがあると思います。ですがその信頼っていうのを、まあ、自ら作ろうとする人たちがいたっていうのがあります。それがこの中に出てくる偽使徒たちですね。偽使徒たちは自分自身を推薦しています。先ほどの自慢でもありますし、私はこんなことが優れてるんです。パウロよりもこんなところができるんです。こんなことができるんです。こんなことをしてきました。っていうように自分自身を推薦する人たちですね。まあ、聖書の中ではなくだけではなくて、ニュースなんかも、まあ、ある企業がデータの改ざんなんかもあると思います。それは、まあ、自分たちをよく見せよう。自分たちは信頼を受ける会社なんだ。という、まあ、自己推薦ですね。本当の姿よりも大きく見せよう。まあ、大げさに語る。あたかも自分自身が他企業よりも優れている。っていうそういった自己推薦をしてしまうんですね。まあ、世の中そういった動きがあります。どうしても自分より、他の人よりも優れているってことをアピールするんですね。まさにそれは肉に頼った生き方ですね。そうではなく私たちは御霊によって歩まなきゃ、私たちは自分で自分を推薦する点ではなく神様からの推薦が必要になるんですね。それがまさに13節、私たちは限度を超えて誇りません。まさにそういったデータ解散、あるいは偽使徒たちは自分の限度を超えて誇っているんです。こんなことできないのにあったかもこれできますということで誇ってしまう。でもパウロはですね、神が私たちに割り当ててくださった限度のうちであなた方のところまで行ったことについて私たちは誇るんです。私たちには神様からそれぞれが割り当てられた領域というのがありますね。私たちが任せられている奉仕というのがあります。なのでこの奉仕について私たちがまず意識しなければならないのは忠実であるということですね。任されたものに対して忠実に感じて実行していくというのが必要です。イエス様もあなたは小さいことに忠実であったから大きいものを任せようと言ってくださいました。神様の働きをするとき、奉仕をするとき、この気持ち、心を持つということは必要なんではないでしょうか。そして私たちがこの神様の働きをするとき、神様が私たちに割り当ててくださった限度のうち、そのうちで恵みが与えられるということなんですね。時にはその恵みっていうのは他の人に、特にクリスチャンじゃない人たちには理解できない、理解されない部分かもしれない。でもそれは神様が私に与えてくださった恵みなんだ。例えば他の人に理解されてなくても、それは私と神様の関係のうちにあって、それを私は神様に感謝する、それだけですね。 皆さん一人一人のことを考えた恵みを神様は与えてくださっているんですね。また私たちがこの奉仕、主の働きをするときには賜物っていうのがあると思います。賜物も、まあ、神様から与えられる恵みの一つかなと思います。中村さんのようにギターが上手かったり、例えば歌が上手だったり、花さんのようにピアノが上手だったり、いろんな人に与えられた賜物っていうのがえー、昨年の日と、お祈り会で吉江先生が堀口さんのことをとても、まあ、褒めたというか、堀口さんがお掃除されたというのはもうすぐに堀口さんがお掃除された、整理してくださったんだなって分かるほどきちんとされている、そういったのも堀口さんに与えられた賜物だと。あるいは神岡さんもそうです。神岡さんもお庭のお手入れとても上手です。私なんかも草生えちゃった。どうしようかな。後でいいかなっていうついつい後をしてしまうんですけれども、神岡さんは本当にお時間があるときにはお家から自転車に乗って来てくださって、ちょっとお庭の手入れしますねって言って本当に綺麗にしてください。それも神様が神岡さんに与えた賜物、それぞれあると思います。その賜物を用いることによって神様が喜び、さらに教会全体が立て上げられているんですね。その賜物によって人々が励まされている、そういったものなんですね。それは自分自身から出たものではなく、神様がそれぞれに与えてくださったものっていうのがあるんです。このように神様は私たちそれぞれに恵みと賜物を与えてくださいます。そしてこの与えられたものに従って忠実に私たちは実行していくというのがあります。ローマ人の手紙の4章3節にも書かれています。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人にいます。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の中に応じて進むかという考えです。神様がそれぞれに分け与えてくださっているんですね。それは決して思い上がる気持ちを与えるのではなく、限度のうちで動く、働くというのが必要になってきます。パウロは異邦人に福音を伝えるということが与えられます。それは使命ですね。そしてパウロの賜物を生かしながら実際に福音伝道をしました。小学生とかマケドニア、アカエの地方まで足を伸ばして、あるいはコリント教会を語っていきました。それはパウロが神様から与えられた賜物の使命を、まあ、用いて忠実に行った結果がそこにあるんですね。私たちは自分に与えられた限度がある、その賜物があるということを私たちは忘れてはなりません。そして主を心のもとになるために、3つ目に自分の限度を超えて他の人の働きを誇らないということですね。15節、私たちは自分の限度を超えて他の人の努力を誇ることはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲のうちで拡大し、あふれるようになることを望んでいます。ですね。パウロはここで言っているのはですね、まあ、自分にももちろんこの神様から与えられたものっていうのがあります。他の人もそうなんですけども、 他の人に与えられたその恵み、賜物を他の人が、他の人に与えられた恵みとか賜物の中に自分自身が入っておけないよってことなんです。パウロはコリントの教会を立て上げて、その後アポロが来て、さらにこのコリントの教会が立ち上げて、神様によって成長することができたんですけども、そこに、偽使徒たちが入り込んできたんです。要はそれまでパウロが、あるいはアポロが賜物を用いて、恵みを用いて築き上げてきた土台を全部取り壊していたんです。自分たちこそ彼らにも優れて、彼らにも優れた賜物の恵みがあるか、パウロたちが築き上げたものは一度捨てて、自分たちがその上に投げやらなくしたんですね。つまり他の人たちの働きに対して自分の手を入れ込んでしまった。それは人間的なものでパウロたちは立て上げたわけではないです。神様が与えられた恵み、賜物を用いてこのコリント教会を作り上げてきた。でもその領域内に見せ人たちは入り込んだんです。それは限度を超えているってことなんです。じゃあ限度を超えないために何をするか。それは自分に神様が何を与えてくださるか、どんな賜物があるのか、どんな恵みがあるのか、それをまず知らなければならないんです。それを知らない、あるいはそれがあやふやだと、まさに自分の限度を超えてしまうし、他の2つの領域に入り込んでしまうということです。パウロはこの福音の、福音を述べ伝えてないところに福音を持ち、宣教を行う、そして教会を建てていく。それは神様から与えられた賜物があり、使命があり、それを行ってきました。でも見せ人たちは何を行ったかというと、彼らは外に出ていかれた。福音が述べ伝えられていない、自分が使徒だと言いながら福音が述べ伝えられていない教会がない地域に行かなかった。彼らがしたのは教会に入って教会を取り壊すことだったんです。めちゃくちゃにすることをしたんです。もし本当の使徒であるならば、まだ未練の地域に行って、そこで福音を伝えること、まさにパウロが行ったそのことをする、それが本来の使徒であるにもかかわらず、彼らはそれを行われた。だからこそパウロはそれらの人たちに言うわけなんですね。自分自身を誇るべきではない。17節のこと、誇るものは死を誇れってことですね。これはエレミアの9章の23節と24節前半ですねの御言葉になります。死はこう言われる、知恵ある者は自分の知恵を誇る、力ある者は自分の力を誇る、富ある者は自分の富を誇る、誇る者はただ誇りを誇る、悟りを得て私を知っていること。 神様は知っていることを誇るんだよ、ね、自分の力、自分の富、あるいは自分の力、そういったものを誇ることではなく、まさに誇るものは主を誇れということをエレミアも言いますし、パウロはあの場所を運用しながら私たちに言うんですね。自分自身にすがって、あるいは自分自身を高く上げる、自分自身を自慢するのではなくて、神様を誇りなさい、神様に頼りなさい。その結果、何が起こるのか。18節ですね。自分自身を推薦するのではなく、主に推薦される人こそ本物です。ニセシコたちは自分自身を推薦してました。私、こんなことがあるんですよ。こんな顔を持ってるんですよ。どうですか？すごいでしょ？ってことで。でも、そうではあってならないよ。主に推薦される人こそ本物だよってことになります。この17節と18節、とても大切な御言葉ではないでしょうか。私自身は自分自身を誇るんではない、自分自身が弱いものです。足りないものです。でもそんな私に神様は恵みを与えてくださるし、賜物を与えてください。であれば、私たち自身を誇るのではなく、主を誇る。そして、私たち自身、主に推薦される人、こうなりたいと思わないでしょうか。もちろん、いろんな人から推薦されるということは、とても喜ばしいことであります。でも、あの神様は、この人は素晴らしい人だよ。小さなことに忠実。とてもよくやってくれる人なんだよ。そう推薦されたらどうでしょうか。2025年が始まって12日が経過しました、ね、毎年この時期新しい年が始まりましたね。でも気づくともう2025年終わるわけですから、もうクリスマスです。でも年末です。イブレーあっという間に終わってしまうんですね。私たちこの2025年も新しいこの八王子教会の票を与えてますね。野党の票ですけど、この教会にはこの2025年野党の福音書、いや野党の手紙、福音書です、福音書ないです、野党の手紙5章の16節ですから、あなた方を癒されるために互いに罪を言い合わし、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。これがこの教会に与えられた御言葉になります。この御言葉に忠実に私たちは行っていかなければならないではないでしょうか。そうすることによって私たちは主に推薦される人になるんです。この新しい年、このヤコブの手紙の5章の16節、あるいはいろいろな御言葉がそれぞれに皆さん一人一人に与えられると思います。どうぞその御言葉に忠実に従いながら、私たちは主を誇って、そして主に推薦される人になるのではないでしょうか。お祈りいたします。誇るものは主を誇る、自分自身を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ本物です。 ただ安らかな神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちこの2025年新しい年があなたによって与えられました。感謝いたします。この1年どのような1年になるでしょうか。世の中ではいろんなことが起こっております。辛いことか悲しいことたくさんあると思います。また私たちの周りもこの1年もしかしたらそんなことがあるかもしれません。ですが一つ一つあなたは私たちに恵みを与えてくださり、また一人一人に賜物を与えてくださっております。どうぞそのことを私たちが生かしながら主を誇り者として歩み、そしてあなたから推薦されるような人、そのようにやることができますように、どうぞこの1年も私たちを導いてください。あなたにすべて祈ります。尊い様のようにお祈りいたします。それではお祈りと今日お待ちください。